トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。1月が終わろうとしていますが、最近のニュースで目立つのが暖冬の影響。その中で私が気になったのが、スギ花粉の飛散開始が来月14日頃と、ここ10年では最も早くなりそうだという県森林研究所の予想です。花粉症の私はその対策を早めなければなりません。皆さんはいかがでしょうか。さて、県内の市町村長に様々なテーマでお話を聞いているトップインタビューいいね富山。今日は今年の朝日町について笹原康直町長に伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長の今年最初の放送です。今年の朝日町は、まずは町独自の取り組みから伺いました。さて、今年朝日町が注目を集めているのが、県内初の小学校へのデジタル教科書の導入ということですが、まずどういう形になるのかお話しいただけますか。
はい、昨年の11月25日にも朝日町総合教育会議を開催させていただきました。その時に私もレクチャーを受けました。現場の先生方からも言われたのは、働き方改革、そして子どもたちにも学習の意欲を注ぐようなものであるという導入の意義について、私自身も理解をしたところであります。
町内の2つの小学校、はい、5、6年生に導入と、
はい、新年度から導入に向けて取り組んでいく予定しております。
町長としてはどんな期待をお持ちですか。
そうですね、子どもたちにとって学習の意欲が湧くような形、もう一つは、その子に応じた指導ができるということもメリットとして上がっておりましたので、町としても非常に期待をしているところであります。
まあ、これまでですね、そのこういう ICT 教育についてはですね、いろいろ努力されてきましたよね。
そうです、 Wi-Fi の整備やタブレットの整備については県内でもいち早く取り組んでいたというふうに思っております。
今後の展開なんですけども、中学校でもというご予定があるというふうに聞いたんですが。
はい、次の世代に向けてしっかり中学校にも取り組んでいきたいなというふうに思っています。
町内にですね、小学校が2つ、中学校が1つ、小規模校ならではのですね、そういう取り組みになるかと思うんですが、どうでしょう。
おっしゃる通りだというふうに思っています。うちとこの希望だから頑張れるところはあるかもしれません。でもいずれにしよう、子どもたちに投資をするということは大事なことだというふうに思っております。
このデジタル教科書の導入、当然新年度予算案に盛り込まれると思うんですけれども、その他の項目ではどうでしょう。
はい、地域の防災減災、そして低炭素化を同時実現する自立分散型エネルギー設備導入事業の採択に向けて、取り組んでいるところであります。国全体も再生可能エネルギーに力を入れておりますので、町としてもそういった防災減災、CO2 削減にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っています。その第一歩になるのが新年度予算に織り込まれているものだというふうに思っております。
具体的にはどこで。
朝日町文化体育センターで行います。町の所有している土地に太陽光パネル、そしてすぐ横にある三輪車等につなぐという形であります。
その他、新年度予算案でですね、特に重要視されているものはありますか。
4月からスタートします農業の研修等が稼働するわけであります。そういった中で、今度は本当にマンパワー を集めましてですね、農業の後継者作りに努めていきたいというふうに思っています。浅間町としてもこの農地をしっかり守っていかればならない、そして後継者を作っていけばならないということで、アグリネット朝日、農業のやっておいてなる方々と連携共同でしっかりとこの育成事業等に本格的に4月から取り組んでいくことにしております。
新年度予算楽しみにしています。
はい、よろしくお願いいたします。
研修棟に入居し、町内の農業法人などで技術を身につけることになり、町では農業の発展とともに人口の増加にもつなげたい考えです。そして小学校のデジタル教科書はこの春から英語が正式教科になることや、算数にプログラミング学習が新設されることに合わせての導入で、その効果が期待されます。トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。次は朝日町の今年の課題、そして期待です。今年の課題ですが、まずはですね、昨年県に要望書を提出した泊高校跡地の利活用、これはどうでしょう。
はい、町民の皆様からの検討委員会で県集約させていただきました。それを取りまとめたものを12月当初に知事に渡したわけであります。3つの基本の柱でありますが、1つは教育施設、2つ目には複合型施設、3つ目には企業誘致といった形の中で県には要望してまいりました。そういった中で、県はどういった形で何ができるかということでありました。要望したその当日に知事の方から、ワーキンググループを立ち上げて、年度内には一度またいろいろと県の考え をに対して指針方針等々を途中でも示していきたいという心強い言葉をいただきましたので、町もやはりそれに大きく期待をしているところであります。
町長としてのこの跡地利用、思いはいかがでしょう。
はい、高校がなくなるということは地域にとって大きなマイナスな面だというふうに思っております。がゆえに存続に向けて町民と一丸となって取り組んできたわけであります。なくなるというふうに決まった以上、町の活力につながる形での跡地利活用をしっかり県に取り組んでいただきたいということを、決定以来そのように申し述べてきたところであります。そういった中では今回泊高校を跡地に関して、先ほど言ったワーキングチームを立ち上げていただいたということに関しては、それは県に対して真摯な受け止めをしていただいたなというふうには思っております。しかしまだ結果が出たわけではありませんので、やはり今後とも県とキャッチボールしながらより良いものになることを大いに期待をしているところであります。
それから県の人口移動調査でですね、朝日町は65歳以上の割合が県内で最も高いという結果が出ました。高齢化対策が急がれますね。
そうですね、もともと15市町村あるわけでありますが、合併前の35からすると人がまだその子まで高くはなかったわけなんですが、人口増数の中で今言われたように高齢化率が一番高い町であります。そういった中では、昨年10月に南砺市と一緒に、締結してフレイル事業に取り組まさせていただきました。この一つのポイントはやはり今寿命と健康寿命との差が10年あると言われています。その10年をいかに縮めて健康である寿命をいかに伸ばしていくかということが大きなポイントだというふうに思っています。そういった意味でこのフレイル事業を通し、自分で身の回りのことができる健康な方を増やしていくということも、まちづくりに対しても非常に大事なことだというふうに思っております。
フレイルというのはですね、年とともに運動機能とか認知機能が、低下する、それを予防しようということなんですが、これは地域ぐるみで取り組むということが大事だったですね、確か。
そうですね、これはやっぱり住民主導でやるということが大きなポイントになってくるというふうに思っております。そして町と連携をしながらやることによって健康に対しての意識づけができる ことも大事な要素の一つだというふうに思っています。いずれにしようやっぱり健康な方を多く増やすということは喫緊の課題になるだろうし、もう一つは医療費の抑制にもつながっていくという点からもこれは街づくりにとっても大切な大切な要因の一つだというふうに思っています。
それから今年の期待ではですね、大きなものが春の四重奏への観光客、去年は確か過去最高の4万3000人でしたか、今年はそれ以上期待されますね。
そうですね、町のインバウンド対策等も行ってきた効果が出てきたものだというふうに思っています。昨年は嬉しい悲鳴だったんですが、ただ交通渋滞等々によって、多くの皆様に迷惑をかけたのも事実であります。今年も地元の方や関係機関とも連携をしながら皆さんに十分堪能していただけるような形で取り組んでいるところであります。
春の四重奏というのは船川の桜とチューリップ、菜の花、残雪の山々が織りなす風景ですね。特に台湾からの観光客増えたりしますか？
はい、そうですね、一昨年の300人余りからもう3倍強増えたわけでありますので、台湾の方またそれ以上においでになる可能性は十二分にあるわけでありますので、リピーターが増えてくれることも期待しておりますし、何よりまた町 に少しでもまた経済的にお金が落ちることもこれも大事な要素になっておりますので、そういった町全体でのおもてなし、そして町の経済の循環率が高くなることも大きく期待をしているところであります。
翡翠海岸と合わせて重要な観光資源になりますもんね。
そうですね、二大スポット、この2つを大いに活用しながら町の活力につなげてまいりたいというふうに考えております。
春が楽しみです。今年の成果に期待します。
ありがとうございます。
高校再編による泊高校跡地はどうなるのかや、高齢化対策などの課題に取り組む今年の朝日町、一方では春の四重奏、翡翠海岸といった観光資源を生かした町の活性化も進みそうです。
富山の電気工事会社ことぶき電雪、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電雪株式会社。
トップインタビューいいね富山、朝日町の笹原康直町長に聞いています。さて冬の朝日町ですが、朝日町に来たらここに寄ってればやはりあそこですから。
そうですね、翡翠テラスではないかなというふうに思ってます。
先日その新春イベントがあったわけですけれども、こういうイベントは何回かされる予定でしょうか？
定期的にやっていこうという形でいるようなので、町もそれと連携しながら情報発信をしてまいりたいというふうに思っています。タラ汁、そしてカニ汁、豚汁の鍋を振る舞いさせていただきましたが、非常に多くの方々が町内外からたくさんおいでになりました。特にタラ汁は朝日町の名物でありますので、翡翠海岸をお越しになる際は翡翠テラスを活用していただき堪能していただければなというふうに思っております。おかげさまで昨年の暮れの愛の風鉄道の利用客、宮崎駅の利用が1日平均13人強という嬉しいニュースが入っておりますので、いかに公共交通を使って多くの方々がこの宮崎の翡翠海岸、翡翠テラスを利用されたかということが数字に出てきているのも嬉しく思っております。
最初の目的の通りですね、通年観光の拠点にこれなりつつあるということでしょうかね。
そうですね、翡翠の石は波の荒い時期がたくさんの方もおいでになるだろうし、もともと海釣りの好きな方もおいでになるし、6月の夏至の頃の日本海側から太陽が昇るというのも非常に景観の素晴らしいところでもありますし、四季折々に翡翠海岸、翡翠テラスは楽しめるものだというふうに思っております。
朝日町冬もですね、翡翠海岸、そして翡翠テラスということですね。
朝日町によりますと、翡翠テラスができて翡翠海岸、そして翡翠テラス近くの越中宮崎駅の去年の利用者が前の年に比べ1日平均で13人増え95人になったそうです。効果が数字で現れる。今年船川べりの春の四重奏に訪れる観光客が去年の4万3000人を超えるでしょうか。この春の朝日町に注目です。 今日は朝日町の笹原康直町長に聞きました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週2月6日は4月から小中学校に教員によるチーム指導制を導入する南砺市の田中美希夫市長に市独自の教育改革について伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。